ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは SDGs について南波さん改めてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、グローバルクリーンの斉田美智子と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。宮崎大学の清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。南波さん、今回のテーマが世界一ジェンダー平等の国アイスランド視察を終えてというテーマで、
はい、視察を終えて
終えた今日
来ていらっしゃいますね。
そうなんですよね。
はい、先日6月の12日なんですけども、ジェンダーギャップ指数出ましたね。男女格差の現状、各国のですね、統計をもとにランキングしているものなんですけど、日本出ました、
はい、
2014年は世界118位です。
はい、
プチ上がりましたね。
はい、
でも低迷は続いてまして、うん、政治経済特にですね、大きな課題となってます。で1位なんですけど、はい、15年連続アイスランドなんですよ。
なんですよね、今回の。
そうなんです、はい、でそのアイスランド、まあ、日本は、ね、G7 最下位なんですが、はいはい、そのアイスランドを視察をされてきたお二人にですね、の町であったり国がどんな施策をしてどんな文化があってっていうことをですね、うん、私たち今やっと、はい、知る目と耳ができたんじゃなかろうかと、うん、やっと今ですね、それをしっかり学びたいと思っています。
はい、興味深いです。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連熱の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、では早速ですが改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。斉田美智子と申します。私はですね、宮崎、女性の活躍推進会議という団体に、委員として、参加させていただいておりまして、立ち上げ準備会、今日一緒に来ている清水さんと一緒にですね、うん、今活動10年目ですねになりました。自身はですね、日向市の方で清掃ビルメンテナンス業をやっているグローバルクリーンというところの専務でもあります。で、16年前の法人化に伴い、様々なキャリア、立場とか、キャリアで働く人たちが活躍できる、そういう社会になるのに、まあ、どうしたらいいのかなっていうのをいろいろ取り組んで、行ってました。で、その中で宮崎女性の活躍推進会議の情報を取り、企画委員のメンバーとなりました。 で、その出来事をきっかけに、やっぱり10年、その課題に向き合っているとですね、宮崎で働く女性が抱える課題、それと企業側が抱える課題に向き合う機会がちょっと増えてきて、さまざまな勉強をさせていただいているというような状況です。
はい、そうなんですよね。今それこそ宮崎女性活躍推進会議なんですけども、うん、はい、かなり企業さんがね、会員として増えてはきてる状況ではありますが、どうですか？
そうですね、引き続き登録企業様も、うん、募集しておりますので、うんうん、興味のある人はぜひ登録を、ね、はい、お願いしたい。
いろんな学びの機会とか ね、 そうですね、横のつながりの機会とか生まれますもんね。
はい、
ありがとうございます。
は
い、
は
い、
では清水さんお願いします。
はい、改めましてこんにちは。宮崎大学から参りました清水鈴代と申します。私今斉田さんの方からもご紹介いただいた通り、宮崎女性の活躍推進会議の企画委員として10年程度活動させていただいております。普段は大学の清花アテナ DEI 推進室というところに勤務しておりまして、主に教職員の働きやすさの実現を中心に、ダイバーシティの実現等に向けた業務を行っているというところでございます。
はい、清水さんもね、この番組何回か
ご出演されて、
そうなんですよ、
いつも招きいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。
ちなみに DEI というのを詳しく教えてもらっていいですか？
は
い、
ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンという英語の頭文字を取った言葉になります。うんうん、ダイバーシティという単語は比較的最近皆さんよく耳にされるようになったと思うんですが、多様性という言葉で、うん、エクイティが公平性、うん、インクルージョンが包摂性ということで、単に多様なであるということを認めるだけではなくて、そういった人たちが公平に扱われて、また社会全体で、調和しながら生きていくということを目指す言葉になっています。
はい、この DEI は今ビジネスにおいてすごいマストな内容ですね。
はい、
はい、で大学においても他大学もね、うん、DE ダイバーシティエクティアンドインクルージョンというふうな、うん、参加の連携だったりとか ね、あとが大学で推進したりとかってすごく活性化、うんうん、もう、教育の現場においてもものすごく今進められてますよね。
はい、今までは割とここ数年はダイバーシティだけがワードとして出てきていたんですが、うん、最近はその多様な中に、公平であること、それをインクルージョンすることっていうことがすごく重要視されてきているように思います。うん、
確かに大事ですよね。うん、なぜ大学でするかっていうと、イノベーションを生む基質を作るためなんですよね。うん、だからダイバーシティエクイティアンドインクルージョンっていう風な組織ではないと、そういった競争に、勝てる勝てないではなく、イノベーションを起こさ、うん、起こす、イノベーションを起こすような人材育成ができないっていう風な危機感を持っているので、ものすごくそれは企業においてもそうですよね。だからその一番の推進の筆頭と、はい、こちらですよって旗を振ってる方ですね。
はい、
なるほど、そうなんですね。そんなお二人が今回視察されたのがアイスランドですね。
はい、
どんな国なんでしょう、美智子さん。
あ、そうですね、ちょっと基本情報をご案内したいと思います。はい、まず場所なんですけれども、知ってる人も多いと思うんですけど、イギリスよりさらに北の方にあります。はい、はい、北欧の北ヨーロッパのエリアですね。で、面積が10万3000平方キロメートルということで、具体的に言うと四国、北海道に四国をちょっと足したぐらいというような広さになります。人口が、39万人弱、うん、38万人台ですね。
はい、
で宮崎市の人口と、ほぼ近い感じです。北海道より広めの大地に宮崎市の人口が住んでいるみたいなイメージの国になります。で主要産業はですね、まず観光業、それと、水産業ですね。あとは金属、アルミニウム製錬、などが、主要産業となっています。でアイスランドですね、今回大地行ってきて、一番最初行ってびっくりするのは、本当にね、草木のない大地っていう感じなんですよ。火山が作った国というかですね。で、そういったところで、野菜はあまり育たない。
ほとんど輸入、
そうですね、
育ったような土壌ではない、
そうです、ね、
環境ではないってことですね。
葉物野菜も、基本的にはあまり食べないというか、
文化が、食文化がない感じですかね。もともと育ってないので、
そうですね、私たちも葉物はなかなか、
巡り合わなかった。
そうですね、お店をちょっと選びますね。 はい、で火山活動による地熱発電が、うん、非常に盛んで、うんうんうん、国の電気のほとんど地熱で賄っているということです。で1人当たりのですね、年間所得がなんと今720万ぐらいあるということで、うん、北欧第2位ですね、うんうんうん、ジェンダーギャップ指数は、15年連続の1位という国になります。
そうなんですよね。そのアイスランド、地図上でしか知らないアイスランド、うん、今ここら辺だろうなって、ね、皆さん多分
リスナーの方々ね、ここら辺ぐらい、
ここら辺イギリスのちょっと上になんか例えば島があったなみたいなね、
うん、そうですね、小さいですよね、うん、大きなのはグリーンランドですよね、うん、大きなグリーンランドのすぐ近くですね、
うん、でそのアイスランドなんですけど、訪問された経緯とか、はい、あと目的などをですね教えてください。
はい、まあ、冒頭ナバさんの方からもご紹介いただいたんですが、アイスランドがジェンダーギャップ指数第1位を、うん、15年連続、うん、爆走中ということで、うん、はい、私たち先ほどご紹介した通り、あの宮崎女性の活躍推進会議での活動ですとか、それぞれの個人の活動の中で、まあ、ジェンダーギャップの解消、ダイバーシティの推進という取り組みにあのを行わせていただいているんですが、なかなか変化が見られない、まあ、各参加事業所、あの推進会議でも各参加事業所の環境改善というのは徐々に見えてはきているんですが、では宮崎全体のジェンダー平等は達成されているのかというと、なかなか変わっていないんじゃないかというふうに、肌で感じているところです。そこでじゃあ世界第1位のアイスランドってどんな取り組みをしているんだろう、その取り組みによってどんなところまでたどり着いてどんな社会になっているのかなというのをぜひこの目で見てみようということで、行ってきたという次第です。
だって爆走ですもんね。
そうなんです。
すごいですよね、はい、15年間
そんなに。で何が違うんだろう、何をしてるんだろうと思いますよね。
すごい気になりますね、はい、でその行く機会ができたんですね。
そうです、はい、先月、約1週間ぐらいですかね、はい、
そうですね、アイスランドには5日間
ですね、そうですね、
はい、
へえ。じゃあ、例えばどんなところを訪問されたんですか。
うんうんうん、はい、訪問はですね、視察としては全部で6箇所を伺ってきました、うんうん、こちらですね、全国の自治体でジェンダー平等に関するアドバイザーとして、今引っ張りだこの株式会社ウィルラボ代表取締役の小安美和さん、それとですね、テレビ等のコメンテーターとしてもおなじみのジャーナリストの浜田恵子さんですね、はい、こちらのお二人と一緒に6カ所を訪問しました。
6カ所、
はい、
すごい忙しかったですね。
あ、そうですね、
2日間で
6カ所で、でもすごいハードだっただろうなと思います。
はい、まず1件目がですね、アイスランドの首相官邸、にお伺いしてきました、うんうん、で国全体の政策についてを、お伺いしてきたというところですね、担当者のお話を聞いてきました。で次に女性権利協会、こちらでですね、ジェンダー平等実現までの歴史についてお話を伺ってきました、うんうん、で1日目の最後はレイキャビク女子学校で、こちらがですね、性や人権に関する教育というのを最初に行った学校ということで、はい、そちらの先生のお話を聞きました。続いて2日目なんですけれども、ヒアリモデルスクールといいまして、男女別保育の実施で、アイスランドって保育園幼稚園という国がないらしく、はい、まあ、幼稚園ですね、はい、といったところに行って、次に女性漁業協会に行ってきました、うん、こちらはビジネス分野における女性活躍推進ということで、うん、みんなでですね、連携した勉強会のようなものを活発に、されていて、視察をしたりですね、そういったことをしている事例をお伺いしてきました、うん、でレイキャビク市で、最後自治体での取り組みということでですね、うん、レイキャビク市の、ジェンダー平等担当の方の話を聞いてきました、うん、はい、今回はですね、小安さんのご縁で、アイスランド大使館のですね、駐日アイスランド大使館の方に全面的なご支援をいただいて、訪問先の調整であったり、現地のアテンド、また通訳というのも、していただけて、はい、本当にラッキーな、はい、視察でした。
その2日間で6カ所なんですけど、はい、ピンポイントですね、ここを見とけば分その歴史がわかるであろうと、その土壌がなぜこうなったのかっていうこと、その首相官邸に行ったのも素晴らしいですね。
そうですね、本当そういったところに調整していただけたというのが本当に今回は良かったなというふうに思います。
国どうでした、首相ともお会いしたんですか。
いえいえ、今回お会いしたのは、その男女平等人権に関してご担当されている担当者の方、お二人に、じっくりお話を伺うことができました。
あ、じゃあその政策に関しても後ほどゆっくりとじっくりとお伺いすることが、ね、はい、したいですね。その政策すごく大事だと思うので、ね、ルールだったりとか、
そうですね、
そこにあと少し気になったのがその男女別保育の実施、ここもねちょっと気にはなったんですけど、これもやっぱりちょっと違ったんですか。これ
はそうですね、男女別保育というのもやはり、設立された方のポリシー、お考えがあって、そういったことに取り組んでいらっしゃるということで、非常にそれもユニークな取り組みとして興味深く、視察させていただきました。
そうなんです、はい、それも意味がちゃんとあって、
そうですね、
ポリシーと意味があって、でだから今のアイスランドが作られているというところもね、
そうですね、
あるということですよね。
そうなんですね。
どうですか、増田さん。
いや、でも一つずつ本当詳しくね掘り下げて聞いていきたいとこなんですけど、やはり自治体での取り組みっていうか、これすごく興味ありますよね。
レイキャビク市ですね。レイキャビク市は、国より少し先に行動を、
なるほど、
はい、
そうなんですね、
し始めたというふうにも言われていて、
そうですね、引っ張ってきてる感じですか、国全体を。そうでもない、
レイキャビク市に、かなり の人口が集中しているということもあって、市の取り組みが、例えば賃金、同一賃金、同一労働同一賃金の法律なども、国が法制度化する前に、レイキャビク市で先んじて、庁舎内の職員向けのものとして取り組みを始めたものが、国の施策につながったということで、かなり影響力としては大きいのではないかなというふうに思います。人口規模も大きいので、
だからあれですよね、大きな都市が旗を掲げてやり抜くっていうことで国を動かしたっていう感じですかね、年が。
そうですね。
でもその参考にすべきところがね、したいところが、それぞれが文化が違うので、そのままそのまま、日本にとか宮崎っていうのは難しいかもしれませんけど、いいところ、ここいけてるよねみたいなところが、もう各所にあったと思うので、ね、それをぜひ次の回でね、次のパーツで
お
会
いね、
詳しく聞きたいですね。はい、
さあ、それでは一曲ここで曲紹介お願いしたいんですけど、アイスランドのアーティストですか、これ。
そうなんです、実は先ほど斉田さんの方からご紹介あった駐日アイスランド大使館の、スタッフの、今回ご協力いただいたスタッフの方からご紹介いただいたんですが、アイスランドでたくさん素敵な音楽を耳にしまして、その中から一曲ご紹介したいと思います。ボークの、ヘッドライズです。
Crazy.
今回は世界一ジェンダー平等の国アイスランド視察を終えてテーマにお送りしています。
はい、
ではここからはアイスランドでの視察で得たことなどなど、
内容
をねちょっとグッとお聞きしたいなと思います
ですね、はい、先ほどねちょっと首相官邸のところに行ってっていうところで、法律であったりとかっていうところがもっと聞きたいと私、こうね突っ込んで聞こうと思ったんですけど、まずいまずい、この台本だったらここだと思ってちょっとグッと我慢したんですが、
ここからですね。
はい、そうですね、法整備どうでしたか、ここら辺の雰囲気は、雰囲気というか状況は
ですね、まず首相官邸の、お二人平等人権省という部署の担当の方にお話聞いたんですが、冒頭におっしゃったことが、アイスランドジェンダーギャップ指数第1位なんだけど、それは偶然じゃないんですと、やはりこれまできちんと法律を、施行してきたからなんですよという、すごく1位であることに対するプライドをすごく持ってらっしゃる言葉が印象に残っています。本当にたゆまない努力で、1位が達成されていて、それがまた継続されているんだなということが印象に残っています。
なんとなくなったじゃなくて、
そうですね、なんとなくではない、
だからこその15年連続、
そうですね、はい、揺るがずに15年続いているってい こう底力を感じました。
例えばどういった法律が、
そうですね、今回主に伺わせていただいたのは同一労働同一賃金を証明する認証制度です。こちらはですね、
認証
制度なんです。ただその同一労働同一賃金を保障するだけではなくって、それをきちんと実施しているということを、認証する、ことを求める、それを25人以上の企業に対して義務化するということを、求める法律が、施行されています。すごく印象的だったのが、他の視察先でもこの認証されていることを示すマークが広く浸透していて、すでにその就職活動、自分の働き口を見つけるときにもこのマークがあるところを、中心に探すということがもう一般的になっているというようなお話を伺いました。
なんかここでやっぱり日本と違うところが、日本やっとその、一般人の行動計画っていう名のもとのその届け出っていうところで、多分301人以上の大企業であれば、賃金差を、提出なさいというふうなことですよね。25人以上なんですね。
そうですね、
このギャップですね。
国の規模が違いますので、そもそもその企業の規模、どのくらいの規模の企業が何社ぐらいあるかということで比べると、日本とアイスランドでは随分状況は違うと思うんですが、それでも25人以上というところに設定しているというところは、やはりその本気度が違うなというふうに思います。
地方である中小企業でも対象ですよと、
そうですね、
っていうことと、かつかつの認証制度を見て働く場所を決めていく、認証度合いどれぐらいなんですか、パーセンテージ結構多いんでしょうね。でもね、
今
ね、
でも義務化となってい
ますので、あ、そうか、義務化だから 100% だ、はい、
そうですね、
なるほど、はい、これね、どうですか、ま
あ、そうですね、その義務化っていうのは強いですよね、やっぱりね、
強い、
もうしなきゃいけないというか、
そうだ、しないと罰則ですもん、罰則っていうかルール違反ですからね、どうですか、みかさん、この
法整備のところで先ほど同じところ出てきたと思うんですけど、
25人から29人の企業というのは小規模というふうに言っていて、うん、そこはですね、あの申告制というか、まあ、申請をすれば一応マークが取れるというような形にはなっているんですけど、25人を超えるとあの監査があるそうです、
はい、
言っていることが本当かどうかというのは、うん、あの確認をしてから、うん、あのマークを出すと。
そこも日本と違います。日本は自分、あの一般上事業主行動計画は自己申告ですからね。
そうですね、
できてるかどうかっていうのは、うん、あのその会社に任せるっていうふうなところなので、うん、ここはもう本当に、政策としてもう間違いないことだって、もう本当あの紙一枚なんでしょうけど、紙一枚じゃない重さがありますね。
そうですね。ただ、うん、あの一つあの担当の皆さんもおっしゃっていたんですが、これはあくまでも同一労働に対して賃金が同じかどうかということを、まあ、証明する制度であって、やはりアイスランドでもその要は職業における男女の違い、うん、例えば福祉とか医療とか、うん、そういったいわゆるケアワークと言われるようなところに、うん、男性よりも女性の方が、就業する傾向はまだあるんです、うん、ということはおっしゃっていました。
あ、なんか性別的な役割の職業選択、
そ
う
ですね、はい、そういったものがまだあるので、まあ、今後の取り組みとしては、現在すでにスタートしていらっしゃるということなんですが、いくつか、職業をピックアップして、その職業の中でどのような賃金の状況になっているかということをより詳細にリサーチしていくということをもうすでに取り組んでいるというお話でした。
あの職種なんかでその人材不足っていう職種とか、そういう話とかどうですか？
どうでしょう、特に人材不足というような話は今回出なかったかなというふうに記憶していますが、
うんうん、そうですね、アイスランドではその、まあ、ジェンダー平等に向けた取り組みをすることで、その移民の受け入れも比較的成功しているというふうに言われていて、うん、
ダイバーシティですよね、多様性ですよね。
そうですね、で、なのでそうですね、首相官邸の担当の方々は特に移民女性に対する差別的な取り扱いというのが起こってないかというのを、まあ、とても強化されているということでした、う
ん、一番脆弱な方々に対するその手厚さですよね、
うん、そうですね、それがやっぱりすごくありますね、意識的にわざわざそういったなんか不正義と呼ばれることが行われていないかというのを、うん、積極的に探されているという印象でしたね。
そうです
ね、
だから機会の平等をちゃんと渡せるかどうかということで、うん、その方のその事情をちゃんと鑑みて、同じものではなくて手厚さは必要だということが、その引いては、女性方推進がすごく広がってきたというふうな理由にもなるのかなと今ね、うん、思ったところですね。
はい、はい、あとはその、まあ、子育て世代によるそういった育児休業なんていうのはどうですか？
あ、そうですね、こちらもお話伺ってきたんですが、非常にユニークで、うん、アイスランドは今男性が6ヶ月、いわゆる父親が6ヶ月、うん、女性母親が6ヶ月、うん、プラス父親でも母親でも良い6週間が育児休業の取得期間となっているそうです。で、日本だと、まあ、ある一定の期間を男性、お父さんとお母さんがシェアするというような形になっているんですが、アイスランドの場合はもう男性が6ヶ月というふうに定められているので、男性がもし取得しない場合は、もうその分はなしになる、放棄したことになるという、うん、取り組み、仕組みになっています。で、こういうふうに義務化したことで、うん、確実に男性の育児休業取得者は増加していて、うん、まあ、その結果、子育てに対する男性の意識も変化して、まあ、さらに、例えば、まあ、日本だと、女性が子育てに従事しがちということで、まあ、採用などにおいける、まあ、女性男女差別というものが、まあ、よくまだ残っているという話になるんですが、はい、そういったものもなくなってきているというような話が出ていました、
うん、これすごくユニークでありかつその意識改革につながるのかなって思ってて、日本であれば、まあ、会社であれば1年、ね、育休とか、まあ、最近やると男性の育児休暇を取るように会社がしっかりルール決めしてっていう会社も多くなっているところではあるんですが、法律であれば例えば3年その取っていいよみたいな、あれがちょっと私は出た時法律出た時に3年も社会と分断することによって社会に復帰できないんじゃないかなとかっていうふうな、その手厚さがかえって、うん、その排除されてしまうっていうところも、ね、はいはい、あったなっていう、だからこういった、
バランスよく男性6ヶ月、女性6ヶ月っていうことで、お互い話し合って、多分パートナーで話し合って、どんな家族のその生活をしていこうみたいなことが話し合われるんでしょうね。
そうですね、そうだと思います。もう本当にそういうルールになっているので、逆に今は男性が育児休業を取得しないということに対して、え、どうして取らないの？というような風潮になってきているというお話には。
大丈夫？っていう感じ
なんですよね。そうです
ね。
取らないって本当みたいな。
どういうことみたいな。
そうですね。ただ、一つ、面白かったのは、保育所、いわゆるその幼稚園に該当するような保育施設に預けられるのが20ヶ月から、子供が20ヶ月になってからということで、そこのギャップがあるというのもちょっと日本と状況が違うなという。
12ヶ月ではなく、
そうです、
0ヶ月でもなく、
0ヶ月でもなく、はい、その間はシッターさんに頼むとか、近隣の方に、知り合いの、ご家族にお願いするというようなことでクリアしているんだけども、それって、育児休業にが終了後すぐ預けられるような状況にするかっていうと、そういう話にはならないというようなこともすごく日本とは、
ね、
事情というか、子供にかのか変わり方に対する意識が随分違うなというふうに思いました。
でもしっかり手、そこはしっかり手厚い上社会があるからこそ、この6ヶ月6ヶ月っていうのが成り立ってるってことですよね。
はい、そうだと思います。
なんかね、やっぱりそのルールとして決めたとしても、社会がそうではないと、他の多分他国のルールをその真似て作ったとしても、日本自体がそういった風土ではなければ、生きづらさを感じるとか、逆に困るとか、
そうですね、
いうことがミスマッチですかね、が起こりうるので、これはじっくり検証してですね、ルール決めをしていくことがすごく大事だなって、本当思いましたね。ありがとうございます、
はい。では女性の政治参画の重要性について美智子さんお願いします。
はい、法制度がジェンダー平等達成に向けて整備されるようになった背景として、女性の政治参画が大きく影響しています。で、女性議員の割合が国会議員で 38%、 また視察を行ったレイキャビク市の市議会も半数を超えています。で、割合が変化したことによって、ジェンダー平等の取り組みというのが、取り上げられるようになったということなんですね。
はい、だから声なき声が拾い上げられるように普通になってきたということですね。
そうですね、
政党ごとに、はい、ある一定の割合、女性の、割合よっていうことで、国でというよりは政党で定めていて、はいはい、それが、議員の数にも反映しているということかなというふうに思います。
しかし、その政党がやっぱ国民のその票なの で、そこでしっかり見せないと、その政党を応援することもできないですよね。
そうですね、
姿を見せるっていうことですよね。
そうですね、あとアイスランドの国会議員の方々、写真を見せていただいたんですけど、はい、だいぶ全体的にお若いですよね。女性が多いというのも印象的ですけど、はい、そうですね、若い方が非常に多い。
そう、今回あえて、レイキャビク市で平均年齢どのくらいですかっていう質問をしたんです、
はい。
そしたら先方はどうしてそんなこと聞くんだというような感じで、一応日本は実は割とシニアの世代で圧倒的に男性が多いんですということを申し上げたら、すごく残念そうなお顔で、まるでアイスランドの1982年ぐらいの状況ですねって言われたんですね。
1982年、
はい、でアイスランドじゃあどのような状況かっていうと、レイキャビク市で伺った話によると、平均年齢だいたい30代から40代ぐらいの方が多くって、で、若い方でも20代ぐらいの方が議員として活躍しているというお話を聞きまして、で、かつ女性も多いということで、随分日本とは状況が違うなっていうことを、もうそもそも質問の意味が分かってもらえないというそういうところで、はい、実感をしました。
でも30代から40代であることっていうのは、その人生100年の中でもっと生きていく、だから50代60代になった時の自分たちの未来も考えるから、両方考えられますよね。すごくバランスがいいし、その多様性があるっていうことは非常に健全ですよね。決まることが 決められていく、ルールであったりとかいろんなことが偏らないので、うんうん、非常にこれ多分ビジネスにおいてもそうだと思うんですけども、ガバナンスにおいて健全であることの証拠なのかなと思いますね。
そうですね。
うん、その1982年か、うん、私が10歳の時だ、
うん、そこから日本が変わったかなとちょっとはたと考えてしまいますね。
そうですね。駐日大使もおっしゃってましたよね、うん、20年前、なんか昔を思い出すっていう、
う
ん、でもなんかそれを聞いた時に、うん、アイスランドでも それを知ってる人たちがいるということは、うん、日本もそうなるんだなっていうふうに、うん、
変わる可能性、
変わる可能性ありますね、
うん、昔はそうだったけど、うん、今は変わったアイスランドっていうことなので、うんうんうん、まあ、日本も未来、まあ、何年後かは分かりませんが、うんうん、あの変化、はい、今から変化していける、うん、きっと今も変化の兆しが見えてきてるのかなというふうに思います。
では教育ではどうですか？
そうですね、まあ、今お話ししたような法制度であるとか女性の政治参画といったようなものを、まあ、推進していく上でもやはり教育はとても重要視されてるなというふうに感じました。で今回はレイキャビク女子学校、今もう共学にはなってるんですけども、レイキャビク女子学校にお邪魔をさせていただきまして、そちらで、教鞭を取っておられる先生からお話を聞くことができました。でそちらで特にお話聞かせていただいたのがいわゆるジェンダースタディーズですね、うん、ジェンダーについて学ぶというカリキュラムについてお話聞いたんですけども、特に性教育に力を入れたカリキュラムとなっているそうです、うん、で実はなぜそういったこう性教育に力を入れているかといいますと、背景としてそのアイスランド国内の性暴力被害者の、まあ、7割から8割程度が18歳以下であるということのようなんですね。で、まあ、それを、状況を改善するためにも、まあ、いわゆる性的同意も含めて当事者がしっかり学ぶことで相手を尊重することにもつながるんじゃないかということで、カリキュラムを実施されているということでした。
その本当に、学びにおいてどうしてもタブー視されそうなところの部分をしっかりと教育の現場においてカリキュラムを組み込むということは、日本もねこうなってほしいなとは思う、心から願うところで、それこそ性暴力のことを考えていくと性的同意っていうのはものすごく私は重要視すべきだと思ってて、そこできっとジェンダーにおいて疑問に思ったりもするであろうし、相手を尊重しつつ自分自身を大事にする
そうですね、
うん、っていうことになるんでしょうね。
まさにそうだと思います。
なんかこういったものがね、なんか本当日本においてもやってほしいなと思うんですが、先ほど保育の話をねちょこっとされてたじゃないですか、はい、ユニークだということでこちらも教えてください。
そうですね、今回伺った保育所いわゆる幼稚園が男女別の保育を実施しているという施設だったんですね。で、これあえて男の子と女の子と分けて保育をして、毎日交流の時間は持つんだけれども、あえて分けているのにはやはり理由があって、はいはい、その分けることでそれぞれが性別を意識せずに自分らしくあることを追求できるのではないかということのようなんです。で、そちらのポリシー3本ポリシーがあって、はい、まあ、イクオリティとデモクラシーとクリエイティビティという3本の柱で保育をなさってるんですけど、そのやはり男の子と女の子が一緒の場にいると、男の子の行動にやはり女の子が影響を受けたり、と男子が注目を集めるようななんか悪さをしちゃうと、あ、女子はいや私たちはああはならないでおとなしくしとこうみたいな風にお互いがお互いをこう性別で意識してしまう場面が多く生まれてしまうと、そういったものをなくした場面で一人一人が一人一人であるということを大事にする時間を多く持つことで、性別にとらわれない人間を育成したいという思いを語っていただきました。
そういった保育にしたのは結構長いんですかね、この15年間の中で。
もっと長いですね、長いですね、とても長くて、今もう3人ぐらい園長先生は変わられていて、
そうなんですね、
30年くらい、うん、
らいだったと思います、
うんね、でもその中でまあやり方が変えながら時代に合わせてというところでしょうけど、うんうん、3本の柱はね、
はい、
クリエイティビティってものすごく大事だなと思いました ね、
そうです
ね、クリエーションですよ、そこ想像が、
はい
を そのそういうことにする、そういうことをそういう保育をすることによってクリエイティビティにつながっていくっていう、う
ん、そうですね、でなおかつその、うん、男女別保育をするだけではなくって、うん、そのデモクラシー、いわゆるその民主的に相手を尊重しながら、うん、なおかつ自分はどうありたいかっていうこともきちんと、うん、主張して、うん、それを、はい、あの調整しながら、うん、日々他者と暮らしていくっていうことを、うん、あの毎日の生活の中で学べているんだなっていうことをすごく感じました。
これはなかなかいい取り組みかもですね、うん、日本でも今後どうでしょうか
ね、 ね、どうしても日本だと、うん、あのもうこうしなさい、うん、ああしなさいというところがどうしてもこうね、うん、あのメインというか、うん、あのそういう場面が教育というと多くなってしまうので、ちょっとそれは私自身も耳が痛いんですけど、うん、もうちょっと子どものこうことを信じることで、うん、こう新しい教育のあり方っていうのも見えてくるのかなということを今回のアイスランドで感じました、う
ん
う
ん、心の成長で渡すものが違うってことですよね。
そうですね、
うん、なんかそれはきっといろんな研究の結果、うん、こういったことができているのかなと、
はい、ね、なるほど、
はい、ではここで三塚さんのリクエストをお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。元気と勇気をもらえる曲でクリスタル系何度でも。
私を呼ぶ声に期待していいの、裏切られるのはもう嫌だよ。そこでも不安は付きまとうよね。必死に振り切って眠りにつく 3am 完璧とはだいぶ違うけれど、それでもこの人生が好き。試しているの、私がどれだけ壁を乗り越えられるか。だけど時には涙溢れちゃう。なんでなんだろうな。答えなき声。強がらないで。本当は甘えたい。弱いとこも私だから。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はですね、世界一ジェンダー平等の国アイスランド視察を終えてということで、濃厚なね、お話をしていただいてるんですが、はい、ここでですね、最後のね、はい、パートナーっていうかね、なったんですけども、あのアイスランド視察って印象に残ったこと、いろんなことあったと思うんですけども、はい、それをですね、お話ししていただけないでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます、はい。ですね、私たちが視察させていただいた女性権利協会ですね、現在のジェンダー平等達成に至るまでの歴史についても、お話をお伺いすることができました。で、1975年に 女性が仕事に加えて家事・育児等の負担を担っていることを訴える女性の休日という大規模デモが開催されたんです、
はい、
でこの時ですね約9割の女性が参加した、
国の、
はいということで、はい、その連携の力っていうのがね本当にすごいなと思うところなんですけど、そのデモが大きな転機となって1980年には女性初の大統領が誕生、その後、デモは、何度か実施されており、昨年もですね大規模なデモがテレビ等で報道されたと思います。実施されたのも、実施されたのは当時の首相のですねカトリン・ヤコブス・ドッティル氏も参加されたということです。多くの女性が、連帯できているのはアイスランド女性の誇りであり、また立場が異なる者同士がたゆまなく対話し共通の課題を見つけ出すことが大変重要であるとおっしゃっていました。ジェンダーギャップ指数1位とはいえ、まだ男女間の不平等というのは実際に残っていて、それは社会における不正義だというふうに多くの人が認識しているそうです。女性漁業協会は漁業分野において、社長や役員などまだまだ男性が多数派であって、その状況を改善することはもちろんなんですが、女性のロールモデルを示すことで多くの女性たちの意欲を高めることを目的に、会を設立したとのことでした。2013年に導入されたクォーター制で女性の登用は確実に進んできたそうなんですが、それぞれの企業で役員等の経営層が戦略的に取り組みを進める必要があるし、女性自身も声を上げ続ける必要があると、そういうふうにおっしゃってました。
先ほどですねデモなんですけども、首相も参加したと、これね、なかなかないことじゃないですか。
すごいですよ ね、 すね9割っていう数字ってすごいことだと思います。
だからこそ自分たちがなんとなくできたわけじゃなくて意思を持って作ってきた国なんだっていうところの誇りですよね。
そしても去年のデモでは、この女性権利協会から、各企業に対してお手紙を出して、こういうデモをやりますので、職員スタッフの参加を、よろしくお願いしますね、ご後輩くださいということなんだと思うんですが、そういう、お手紙も出して、本当にたくさんの方が参加し、もう最近ではその女性の権利というだけではなくって、移民、先ほども話題に出ました、移民女性であるとか、性的少数者の権利というところにまで裾野を広げたデモンストレーションになっているというふうにおっしゃっていました。
不正義という言葉が刺さりましたね。
そうですね、もう不正義だというふうに社会全体が認識しているというのがすごく大きいなと。まだ1位であっても不正義が残っているっていうところを共通認識と思って活動を継続しているっていうところに本当に強さを感じましたね。
満足できてないんですよね。
そうですね、
疑問に思うことがいっぱいあるからっていう、取り残されている方々がたくさんいるからっていうことのものが生活にあるから、それが不正義っていうふうに感じてらっしゃるのかなと。あとその女性漁業組合、こちらはアイスランドは漁業が盛んな国なんですかね。
そうですね、
農業ではなくてですね、だからその女性漁業組合、日本もね農業組合とか漁業組合あると思う、農林水産ですよね、でそのビジネスにおいてその方々が声を上げるって、私は日本とはちょっとギャップがあるなと思ったんです。そのビジネスの中において、例えばホワイトカラーって言われる方がいるじゃないですか、そのデスクワークで。そうではなくて、要はブルーカラー、現地の現場の方々が声を上げていくっていう、変えていこうという意思が見えてるのがね、これもねすごいなと思ったところですね。はい、ということで、そういったアイスランドなんですけど、日本戻ってきてですね、日本であったり宮崎県のですね、とのその比較というよりもその課題、何が見えてきたのかというのを少しねまた教えてください。
はい、 まあ、冒頭にもご紹介があった通り、まあ、世界的に見ても、まあ、日本というのはジェンダー平等の推進が遅れていると。じゃあその中で宮崎がどうなっているのかと言いますと、毎年3月に地域からジェンダー平等研究会というところが都道府県版のジェンダーギャップ指数を発表されているんですね。まあ、この最新の結果によりますと、はい、宮崎は47都道府県中教育が40位、政治が44位、政治が46位とかなり低いランキングとなっています。
はい、
で実は経済は順位こそ11位というふうに結構上の方に位置してるなっていうふうに一瞬喜びそうになるんですが、うん、はいはい、これは実はその宮崎の女性の就業率が高いということと、はい、あと共働き家庭の家事育児に参加する、まあ、男性の時間が大きい、要は男女格差が小さいことが影響したもので、まだまだその例えば企業の管理職に女性が多いのか少ないのかとか、はい、うん、いわゆる非正規の女性が多いのか少ないのかといった別の観点から見ると、うん、女性の、活躍の推進というのはまだまだ十分でないのではないかなというふうに考えています。
はい、
でまあ、こういった実態の背景にも、まあ、私個人としてはやはり性別による思い込みですとかギャップといったようなものが存在しているんじゃないかなというふうに考えています。
うんうんうん、本当にあの宮崎県の、ね、ギャップ、先ほどご紹介いただきましたけども、はい、政治、教育、あと経済はいいんですね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、あの見た上で低い状況ではあるというふうなことで、うんうん、ここで私最近実は日向市の女性活躍推進アドバイザーとしてですね、企業さん その男女共同参画とかその一発立ち行動計画ということでアドバイスをしている身ではあるんですが、今年変わってきた感覚はあります。ビジネスにおいてこのままじゃいけないんだっていうふうなことを経営者が気づき始めてきたっていうことで、宮崎県だけではなくて例えば九州のある企業さんもそうなんですが、流れがですね変わってきてる感じです。やらないと選ばれない、
なるほど、取り残される
ぞと。そうで、ビジネスを言っても先ほど言ったその健全であることであったり、あとそのクリエイティブ、そのイノベーションを生むような組織で、でもそもそもその基礎土台が男女共同参画、それを無視してダイバーシティなんかないんだって、うん、いうことを気づかれてる、うんうん、経営者の方々が少しずつ芽吹いてきてるような、
うん、すごく心強いですね、
うんうん、それやっぱり地道に取り組んできたからこその結果、今点なのかなとは思いますけどね、うんうん、大学ではどうですか、ちなみに学生さんは。
そうですね、やはり学生と接しているとまだまだ、意識が性別による思い込み、アンコンシャスバイアスが、まあ、なかなか残ってるなっていうようなことを感じる場面はありますが、まあ、そういった、学生たちが社会に出ていくときに、まあ、そういったギャップを感じないような社会にするっていうことが、まあ、私たちの大事な責任なのかなというふうに思います。
うんうん、あ、わかりました。じゃあ、最後に一言なんですけど、最後に一言、夏田さんいかがでしょうか。
そうですね、はい、はい、アイスランドで見てきたことですね。ジェンダー平等に向けた取り組みっていうのが、まあ、本当にパッと見で言うと一つ一つって意外とできそうに思えるようなことってあるんですよ。
うんうんうん、
そうなんですけど、日本がそういう風になるにはとても壁が厚いなという風に感じました。で、それがですね、やっぱり問題意識を持ってるかどうかの数の違いっていうのが、まあ、市民である私たちの中にちょっと数の差が大きいのかなというふうに感じたというのが一つですね。で、日本がそこに追いつくためにはおそらくたくさんの人々の目の前にある問題、それに向き合う勇気と行動、それと小さな不平等がなぜ不平等と感じるのかというような情報を共有することかなというところがすごい学びにありました。ジェンダーエクオリティを達成したいと願うたくさんの人の気持ちと小さな山ほどの行動が集まって達成していることなのかなというふうに感じていて、実際現地に行ってアイスランドの人々は自由をこよなく愛して、で不平等と不公平を嫌い、困っている人を助けたい、そういう気持ちが大きい人たちだなというふうに感じました。 してジェンダー平等の取り組みは人権問題と強いメッセージを受け取って帰りましたので、自分のできることをしっかり行動していきたいと思います。
そうですね、はい、さあでは今日のラストナンバー、米津玄師のさようならまたいつか流れておりますが、南部さん、はい、最後に一言。
はい、やっぱりジェンダー平等は人権です、うんうん、それに尽きるかなとは思いますね。だからジェンダー平等できてないと人権の搾取、うん、搾取とか人権、自分が自分らしく生きることに誰かが妨害してるっていうのは、やっぱりこれはみんなが考えていくことであるし、で今こうやって私たち世代って40代、私は50代なんですけども、やっぱりたゆまなく生きていく、そのやっぱ姿を次世代に見せていくっていう、未来は変わっていくんだっていうことを発信し続けるし、そういったことを社会が当たり前になっていくように、ビジネスにおいても生活においてもやっていく。先ほど美智子さんができることがあるはずだって、うん、そこを諦めないことなのかなと思ったところです。
はい、今回のゲストはグローバルクリーンの斉田美智子さん、そして宮崎大学の清水鈴代さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上連月の提供でお送りしました。